Could you please open your Bibles to the book of Numbers? We've been going through the book of Numbers.
それでは民数記をお開きください。
And this morning we're on chapter 30.
今朝は民数記の
30章になります。We have
some 30章になります。
English Bible still there.
え、もし聖書が必要な方はそこにいくつか。
There's some the second thing.
So, 日本語の聖書もありますので。
Okay, I'm going to have Mika read verses 1 through 16 in chapter 30.
それでは30章全部ですね。1節から16節までを日本語でお読みします。モーセはイスラエル人の諸部族の頭たちに告げていった。これは主が命じられたことである。人がもし主に誓願をし、あるいは者たちをしようと誓いをするなら、その言葉を破ってはならない。すべて自分の口から出た通りのことを実行しなければならない。もし女がまだ婚約していない乙女で父の家に行って主に誓願をし、あるいは者たちをする場合、その父が彼女の誓願あるいは者たちを聞いて、その父が彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない。もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願または者たちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に禁じるのであるから、主は彼女を許される。もし彼女が自分の誓願あるいは者たちをするのに無思慮に言ったことがまだその身にかかっているうちに嫁ぐ場合、夫がそれを聞き聞いた日に彼女に何も言わなければ、彼女の誓願は有効である。彼女の者たちも有効でなければならない。もし彼女の夫がそれを聞いた日に彼女に禁じるなら、彼は彼女がかけている誓願や者たちをするのに無思慮に言ったことを破棄することになる。そして主は彼女を許される。やもめや離婚された女の誓願で者たちをする者はすべて有効としなければならない。もし女が夫の家で誓願をし、あるいは誓って者たちをする場合、夫がそれを聞いて彼女に何も言わず、しかも彼女に禁じないならば、彼女の誓願はすべて有効となる。彼女の者たちもすべて有効としなければならない。もし夫がそのことを聞いた日にそれらを破棄してしまうなら、その誓願も者たちも彼女の口から出たすべてのことは無効としなければならない。彼女の夫がそれを破棄したので主は彼女を許される。すべての誓願も身を戒めるための者たちの誓いも皆、彼女の夫がそれを有効にすることができ、彼女の夫がそれを破棄することができる。もし夫が日々その妻に全く何も言わなければ、夫は彼女のすべての誓願あるいはすべての者たちを有効にする。彼がそれを聞いた日に彼女に何も言わなかったので彼はそれを有効にしたのである。もし夫がそれを聞いて後それを破棄してしまうなら、夫が彼女の咎を負う。以上は主がモーセに命じられた掟であって、夫とその妻、父と父の家にいるまだ婚約していないその娘との間に関するものである。
God, as we see, God is really serious about people keeping their word.
神様は人がその約束を守るということに非常に深刻に取り扱っておられます。
So when a person takes a vow or when they make an oath, they have to follow through with it.
ですから、人が何か誓願をした場合、その人はその言葉通りにそれを行っていかなければいけません。
And you see, it's a pretty heavy thing.
で、それは、なかなか大変な重たいことです。
But consider this, you know, not only does God require us, this of us, but God, when you think about it, God keeps His word.
でも神様は私たちにそれを求めるだけではなくて、よく考えてみますと、神様ご自身がご自分の言葉を守っておられます。
It's true. God says, I want you to do what you say you're going to do.
神様は、確かに、あなたが言ったことを言った通りに行ってくれることを望んでいますと。
But we can be confident that everything onThat God says He will do, that He's going to do, He will do.
でも逆に神様が 行うと言われたことは必ずそれを成してくださるということを私たちは確信を持つことができます。
Because that's his nature. He is completely faithful.
なぜならそれが神ご自身のご性質だからです。 100%誠実な、忠実な。
And you know, this should give us a lot of comfort because the Bible is full of promises.
このことは私たちに非常に、励ましを与えてくれますけれども、なぜなら聖書というのは神の約束で満ちているからです。
Have you ever seen, sometimes Christian bookstores will sell this little promise book. They're just kind of, they're included, the scriptures that are promises are there. There are many of them.
キリスト教書店なんかに行きますと、プロミスブックという約束の御言葉みたいな本が あるのをご覧になった方もいるかもしれませんけれども、聖書の中から神様の約束をこう抜き出して、
But you know what's so good is that God is faithful. God will be faithful to His promises 100% of the time.
神様は本当に、誠実な方で、ご自身の約束に対して、ご自身が言われたことに対して 100% それを成し遂げてください。
And because of this, we can build our lives on His word. As we study His word, as we look into it, it's something solid, something you can grab onto.You can build your life on it.
だからこそ神様がその必ずそれを守ってくださるからこそ私たちはその神の御言葉に、本当に固く立つことができます。 100% 信頼して立つことができます。
God has made hundreds of promises and He is able to keep every one of them.
神様は何百という約束をされていますけれども、それをすべて、必ず行ってくださる方です。
HoweverYou know, the truth is, we are not. We're not able to keep that many promises.
けれども、私たちはそうではあります。私たちはそんなにいくつも約束をすべて守れるようなものではありません。
Jesus said in Matthew 5, verses 33 through 35, I'll read it in English.
イエス様はマタイの福音書5章の33節のところでこのように言われました。
Again, you have heard that it was said to those of old, You shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. But I say to you, Do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is His footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
マタイの福音書の5章33節から35節です。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。
So, you know, Jesus is saying, don't go around making oaths all the time. I will do it. I swear I will. Don't do that.
だからイエス様はここで、あちこちに行って、私はこれをする、あれをすると言って約束して回らないようにと言われます。
Just rather, he says, let your yes be yes and your no be no.
むしろ、はいははい、いいえはいいえと言いなさいと言われています。
And you know, even though Jesus has said this, I think we tend to put a lot of weight on the promises that we make to God.
イエス様がこのように、言われていますけれども、それでも私たちは神様に対してする約束に対してついつい重きを置いてしまう。
You know, our intentions may be good. We may think, oh, you know, at a point where God is touching our hearts, yes, Lord, I will, and we'll, you know, we may have good intentions and we'll say, I will do this for you, Lord. I will do this.
もしかしたらその動機はすごくいいものかもしれません。神様から何か言われたように感じて、分かりました、神様、私はこれを行いますと。いい動機によってその約束をするかもしれません。
Oftentimes we don't have what it takes to follow through.
けれども、しばしばそれがどれだけそれを行うのが大変かということが。
And so, rather than making promises to God all the time, it's better that we live each day, moment by moment, step by step, walking according to grace.
ですからその神様に対して、約束をするというよりもむしろ一日一日、その瞬間瞬間を御霊によって 歩んでいくということが大切です。
You know, realizing that it's only by God's grace, it's only by His Spirit working in us that we'll be able to do anything that pleases Him.
私たちが行うことによって何か神様に喜んでいただけるということは、もう本当にただ神の恵みによるのだということを私たちが気づいていく。
You know, Christianity doesn't rest on our promises to God.
クリスチャニティというのは、このキリスト教に、キリストに置く信仰というのは、私たちの神に対する約束に基づいているものではありません。
It's all about Him. It's all about His faithfulness to His word.
これはすべて神のことについてです。神様が私たちに対してしてくださっている約束に基づいています。
Yeah, we are to be faithful, but the most important thing is God is faithful to His word.
私たちはもちろん忠実であるべきなんですけれども、それよりももっと大事なのは神様ご自身が忠実な方だということです。
It's in the law that we're reading this morning. It says that if a married woman made a vow, it could be annulled by her husband.
この民数記の中で今朝読んだところでも、結婚したしている女性が何か誓いを立てても、その夫がそれを無効にすることができると書いてあります。
When I was in freshman in college this summer, I got this job selling books door to door.
私は大学生の時にですね、家庭に訪問してこう本を売るという仕事をしました。
This company would recruit college students and we'd all gather together and then go out all over the United States and we would sell books.
ある会社がですね、その大学生をまあいつもリクルートして、そしてその本をまあいろいろな家に売ってくるような、そういった仕事をしていました。
It was challenging.
まあそれは確かに。
And, you know, we went to this week-long school where we learned all about this presentation.
どうやってその話したらいいか、まあ、セールストークみたいなものをな習います。
And, but I remember one of the first times I sold one of these sets of books, it was this lady, she actually bought it. It's great.
ある時やっとですね、ある女性が初めて自分が売ったその本をワンセットで買ってくれまして、もう本当に喜びました。
And she said, come back in the evening and you know, I had to collect the money.
で、お金を用意しとくから夕方もう一回戻ってきてくださいって言われました。
And I came and knocked on the door.
で、夕方もう一回戻ってってドアを叩いたんですね。
And she just came with a straight look and she said, I'm not going to buy them. My husband won't let me. And she just shut the door.
そしたら、まあ、その奥さんがもう、真面目な顔をしてですね、私はもうこの本は買えないと。主人が帰ってきてダメだって言われたからって言っても、ドアを叩いて閉めちゃった。
Evidently, your husband had annulled her choice.
ご主人がね、その無効にする権利を、まあ、
But these days, it works the other way around.
最近は逆のパターンもあるかもしれませんけども。
And, but actually, this law, during this time in Israel, this law gave a woman or a daughter a means to be released from her commitment.
でも、実際ですね、この立法というのは、この既婚の女性とか、もしくは娘に対して、自分がしてしまったこの誓いから解放されるためのその道が与えられています。
If she vowed something rash, you know, maybe a young girl, I'll be a virgin the rest of my life, I'll never marry, or something like that.
例えば何かこうもうなんていうんですね、慌てて何か使ってしまったみたいな勢いで使ったと言いますかね。若くしてもう私は一生独身でいます。
But or whatever the husband or the father could annul it and say, you know, I know that's what was said, but it's and she could have a way of getting out of that.
もしそれに対して、夫やもしくはその父が、それを無効にするのであれば、まあ、彼女はその自分が誓ったことから解放されるわけです。
The scripture tells us that we are the bride of Christ.
聖書は私たちはキリストの花嫁だというふうに言っています。
And it's a wonderful thing. It tells us in Hebrews that Jesus is living. He's alive. He's up in heaven. He's interceding for us.
ヘブル人への手紙の中では、イエス様が今も生きておられて、そして私たちのために取りなしをしてくださっていると書かれています。
And there are times we get ourselves into trouble through what we say.
私たちは時にこの自分の言ったことに対して何かトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
And we may not be able to follow through with what we say.
自分が言ったことに対してそれを守り通すことができないことというのはあります。
And we have an intercessor.
でもその時に私たちには取りなし手がいます。
You know, I think of the Apostle Peter.
私はこの使徒ペテロのことを思い出します。
When they were gathered together there in the upper room the night that Jesus was going to be betrayed.
イエス様が、裏切られるその前の晩ですね、裏切られる晩に、ある家の2階で、まあ、人たちが集まって最後の食事をしていました。
And Peter confidently declared, I will follow, you know, I'll never fall away from you. All of these other guys, they may leave you, I'll never fall away.
その時にペテロはイエス様に対して私は決してあなたから離れません。他の者たちがたとえみんな逃げてしまったとしても私は決してあなたから離れませんと。
I'll die before I fall away from you.
もうそれぐらい、その前にもう死ぬことを選びますというところまで彼は強くですね、確信を持って宣言しています。
And Jesus just looked at him and said, Peter, you're going to deny me three times.
けれどもそれに対してイエス様はペテロあなたは、鶏が鳴く前に私を3度否むというふうに言われ
ます。 I'm just going to read from Luke 22 verses 32 and 33.
ルカの福音書をちょっとお読みします。22章の31と32。
And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheatBut I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren.
ごめんなさい。ルカの福音書の22章、31節、32節です。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って、聞き届けられました。しかし、私はあなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。
And Jesus knew Peter couldn't do what he said.
イエス様はペテロが自分が言ったことを守り通すことができないことをご存知でした。
And he said, Peter, I'm praying for you.
そして私はあなたのために祈りましたと言われます。
He said, I'm interceding for you.
私はあなたのために取りなしたと。
And when you have returned, you're going to blow it big time. But when you return, go ahead and he said, go and I want you to strengthen your brother.
だからあなたは立ち直ったら、私の元に戻ってきたら、他の兄弟たちを力づけてあげなさいと言われます。
You know, this is the kind of Lord we serve.
このような主に私たちは仕えているわけです。
He was able to look beyond Peter's failure.
主はペテロのその失敗の先まで全てをご存知です。
And when Peter failed, Peter was failing Jesus. I mean, he was making theseStrong statement. I'm going to do this. I'm going to do that. Jesus was the one let down by him, and Jesus looked beyond that. I'm sorry.
I'm sorry.
Jesus looked beyond his failure.
イエス様は、彼の失敗の先まで全てを見通しておられます。
I get carried away with what I say. Okay. Let's go to chapter 31.
では31章に入ります。31章の1節2節を読みます。
And we're just going to read verses 1 and 2.
1節と2節。主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後あなたはあなたの民に加えられる。
God tells Moses that he's going to take him to heaven.
神様はモーセに対して、彼がもうすぐ天国に上げられるということを言われます。
He'll be gathered to his people.
彼の先祖の民ですね、に加えられると
。He's going to be with Abraham, Isaac, and Jacob, all the saints. He's going to be there in heaven.
彼はもうすぐこの天国でアブラハムやイサクやヤコブといった人たちと一緒になると言われます。
But first, before this happens, but first, I want you to take vengeance on the Midianites.
けれどもその前に、まずこのミディアン人に対してはどう報いなさいと言われます。
Heaven is coming, but before that there's a battle.
天国が、近づいていますけれどもその前に戦いがあります。
You know, we those of us we All children of God, those with faith in Christ, we're going to heaven.
キリスト、神の子供たち、キリストに信仰を置く者たちは全て天国に入ります。
If you have placed your faith in Jesus, this is something that you can count on.
もし皆さんがイエス・キリストに信仰を置いていたらば、そのことに本当に確信を持つことができます。
Jesus said, I go to prepare a place for you.
イエス様は、私は行ってあなた方のために住むところを用意すると言われました。
But you know, while we're on earth, there's going to be a battle.
けれども、まだ私たちがこの地上にいる間には戦いがあります。
It is important to keep this in mind.
そのことを覚えておくことは大切なことです。
Yes, heaven is coming.
そうです。もちろん天国はやってきます。
But heaven is not on this earth.
でもそれはこの地上にあるわけではありません。
Our lives on this earth are a battle. They're a spiritual battle.
私たちのこの地上での人生の中には戦い、霊の戦いというものがあります。
Now, we're not alone in this battle. God is with us and He's promised to give us victory if we trust in Him.
でも私たちはその戦いの中、孤独でに戦っているわけではありません。神様が共にいてくださるという約束があります。そして神が、私たちが信じるならば神が勝利を与えてくださる。
He's promised to give us lives of purpose. He's promised to give us an abundant life on earth. But it is still a battle.
イエス様は私たちに豊かな、この地上でも豊かな人生を与えてくださると約束してくださいましたけれども、それでもやはり戦いというのはあります。
You know, so many times I look forward to things and often it's a vacation or something. Oh, summer vacation's, oh, it's going to be great. You know, I'm busy, and, but summer vacation's coming.
いつもですね、私はこう夏休みがもうすぐ来ると思うと、忙しくてもそれをすごく楽しみに。
I'm just going to kick back. Oh, it's going to be great.
もうきっと休みになったらもう本当にリラックスして、素晴らしい時になるだろうなと。
But oftentimes when the thing comes, it's not what I thought it was. It's got its own set of problems.
でもその時が来るとですね、またそれはそれで何か問題があって、自分が思っていた通りにはならないんです。
I love fly fishing.
私はフライフィッシングというのが好きです。
You know, fly fishing, not like a worm and a hook. I'm talking about, you know, the gentleman's sport, fly fishing.
フライフィッシングお分かりになるでしょうか。虫をつけるんじゃなくて、なんかもうもっとこう羽のついて綺麗なものをこうつけてやる釣りですね。
Relaxing, or it's the best recreation on earth, I think.
この地上における最も素晴らしいレクリエーションだと私は思います。
And I learned to fly fish when I lived in Montana.
私はこれをモンタナに住んでいた時に、覚えました。
Yeah, it was, you know, the, did you ever see that movie, A River Runs Through It?
皆さん、リバーランスフルイッツっていう映画を見たことあるでしょうか?
I learned to fly fish. Ooh, on that river. I mean, it was, that's Montana.
あの映画もモンタナで撮られたんですけども、そのような綺麗な川のところでやる。
But I moved to Seattle, and you can't, the thing about fly fishing, it's hard to do it unless you've got the right conditions. AndSeattle's got little tiny streams with tiny little fish. Not very good.
私はその後シアトルに移ってしまいまして、このフライフィッシングというのは本当に綺麗な大きな川がないとできないんですけれども、シアトルにはそういう大した川がなくてですね、できません。
When I was working in Seattle, I was reading this magazine and about the Big Hole River in Montana.
でもそのシアトルで働いていた頃に。モンタナに、ビッグホールリバーという川がありまして、
It's famous there.
そのサーモンフライっていうなんか虫が あるらしいんですけども、それで捕まえるという。
I looked forward. I planned my vacation around. It was going to be great. I'm going to get there right at the right time.
で、私はそれを見て、もう絶対その休みにそのもう。そのシーズンの時に絶対行くんだと思って。
And I got there. I drove up, parked by the river, and there below me was this beautiful big whole river.
で、私は運転してそこに行ったんですね。でも本当に大きなそのビッグホールリバーっていう川がありまして。
And the salmon flies were in the air.
で、そのサーモンフライっていう虫ですね。それがこう飛んでるわけです。
And as I walked down the river, I could see the fish just snapping them off the surface. Just...
でそれをこう魚が捕まえようとしてこう川から飛び出してくる。本当ドキドキしながらですね、そのフライフィッシング、つけて
And I just remember so well, the first cast I got a fish, it was just a little fish, and I couldn't wait to get him off my line.
でも、最初に投げたので、釣った魚が本当に小さなものだったので、もう早く次やりたいと。
And then I noticed on the water, it was just right at that time, on the water, there were, you can see where the fish are coming up, but there were other drip, 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 drip all over the water.
でもその魚がこうやって飛び上がってくるのの他にですね、なんかこう水が上から垂れてくるのが。
And I had noticed, but a storm was moving. It had started to rain.
でも嵐がやって台風が来ていてですね、急にこう雨が降り出して。
And it just was raining hard. And rain ruins fly fishing.
でも雨がだんだんどんどん降ってきちゃって、ね、the water, 雨が降るとこれはできないですね。
The water becomes brown. The fish aren't rising anymore. It's just over.
もう水がこうだんだん濁ってきちゃって、魚がこう飛び出してくることもなくなっちゃうので。
And it just poured. It just poured. And I remember sitting in one of those cafes, you know, with a Hank Williams or something, droning on the jukebox and just looking out at the rain, kind of. It was just pouring.
喫茶店みたいなところに入ってですね、なんかこう音楽、なんか悲しい音楽が流れてきながら、もうそこでこう。
But I know this sounds silly, but for me it was a big thing. But it rains on our paradise.
でまあ、皆さんにとっては馬鹿げているかもしれませんけれども、私にとってはもう非常に大事なことだったんですけど、この地上にはそのパラダイスというものがない。
You know, we've got this perfect scenario in mind. It's going to be great, and then the rain, the rain comes, it blows it, it's gone. We're disappointed.
もう完璧な計画をしていたのに、もうかかわらずその雨によって雨が降ったおかげでもうそれが全て台無しになってしまう。
You know, God wants us to experience.A life of joy, a life of blessing here on this earth.
神様は私たちにこの地上で本当に祝福された豊かな生活を送ってほしいと望んでおられます。
But you know, a blessed life doesn't mean an easy life.
けれどもその祝福された生活というのが楽な生活とか楽な生き方ということではありません。
Because when we encounter problems, often we say, "Well, what's wrong? What did I do wrong? Why is this happening?"
なぜなら私たちは、よくこの問題に何かぶつかったときには何悪いことしてしまったんだ何間違えちゃったんだろうと自分たちのことを思います
yeah, maybe that you're doing everything right.
でももしかしたら皆さんは全て正しいことをやってきたのかもしれないです、ね、
OK, we're going to read verses 3 through 24 reading about the Midianites here
それではこのミディアン人の征服のところですね3節から24節までをお読みしますそこでモーセは民に告げて言ったあなた方のうち男たちは戦のために武装しなさいミディアン人を襲ってミディアン人に主の復讐をするためであるイスラエルのすべての部族から一部族ごとに千人ずつを戦に送らなければならないそれでイスラエルの分断から部族ごとに1000人が割り当てられ、1万2000人が戦のために武装された。モーセは部族ごとに1000人ずつを戦に送った。祭司エルアザルの子ピネハスを西部と吹き鳴らすラッパをその手に持たせて、彼らと共に戦に送った。彼らは主がモーセに命じられた通りに、ミディアン人と戦ってその男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちのほかに、ミディアンの王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバの5人のミディアンの王たちを殺した。彼らはベオルの子、バラムを剣で殺した。イスラエル人はミディアン人の女、子供を虜にし、またその獣や家畜やその財産をことごとく奪い取り、彼らの住んでいた町々や陣営を全部火で焼いた。そして人も獣も略奪したものや分取ったものをすべて取り、捕虜や分取ったもの、略奪したものを携えて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原の宿営にいるモーセと祭司エルアザルとイスラエル人の回収のところに来たモーセと祭司エルアザルおよびすべての回収の上に立つ者たちは出て行って宿営の外で彼らを迎えたモーセは軍勢の指揮官たちすなわち戦いの任務から帰ってきた千人の長や百人の長たちに対して怒ったモーセは彼らに言ったあなた方は女たちを皆生かしておいたのかああこの女たちはバラムの事件の折ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかして主に対する不実を行わせたそれで神罰が主の回収の上に下ったのだ今子供のうち男の子を皆殺せ 男と寝て男を知っている女も皆殺せ。男と寝ることを知らない若い娘たちは皆あなた方のために生かしておけ。あなた方は7日間宿営の外にとどまれ。あなた方でもあなた方の捕虜でも人を殺した者あるいは刺し殺された者に触れた者は誰でも3日目と7日目に罪の身を清めなければならない。衣服、革製品、ヤギの毛で作ったもの、木製品はすべて清めなければならない。祭司エルアザルは戦いに行った軍人たちに言った。主がモーセに命じられた教えの掟は次の通りである。金、銀、青銅、鉄、鈴、鉛、すべて火に耐えるものは火の中を通し清くしなければならない。しかしそれは汚れを清める水で清められなければならない。火に耐えないものは皆水の中を通さなければならない。あなた方は7日目に自分の衣服を洗うなら清くなる。その後宿営に入ることができる。
So they went to war with Midian.
彼らはミディアン人と戦うために出ていきました。
And you may remember before the story of the Midianites.
この前に出てきたミディアン人に対する話というのを覚えているでしょうか。
You know, the king Balak had hired the prophet Balaam, the sorcerer or whatever it was. He wanted him to curse the nation of Israel.
このミディアン人の王はですね、バラムという人を雇ってこのイスラエルの民を呪うようにとさせました。
And he didn't do it. Every time he went to do it, he ended up blessing them. Three times he blessed the nation.
けれどもバラムは、それができずにですね、呪うことができずにむしろ、3回とも祝福をしてしまいました。
And he said to the king, I can't curse them. God has not cursed them. I'm not able to curse them.
そして彼は王に言いました。私は彼らを呪うことはできない。神が彼らを祝福しているからだと。
But he said there is a way. You can't, I can't curse them from the outside, but there's a way you can get them to bring a curse on themselves.
私は外からは呪うことはできないけれども、でも彼らが自分たちで神の呪いを招くことはできるというふうに王に
言います。 He said, if you can get themTo worship another god. Their god is a jealous god. If you get them to turn to idolatry, he will come down on them.
もしあなたが彼ら、あのイスラエルの民たちがに対して、彼らの神は捏造の神だから、それ以外のものを拝ませるようにしたら、神様ご自身が彼らに災いをもたらすだろう。
So they sent young women, many young women from Midian, came in to seduce the men, get them, you know, to seduce them and then get them to commit idolatry.
そこでですね、若い女たちを、ミディアン人の若い女性たちをこのイスラエルのために送って、そして男たちを誘惑させて、彼らをこの偶像礼拝の罪に引き寄せました。
And they took the bait. Israel took the bait. And as a result, 24,000 died in a plague.
まあ、イスラエル人はその誘惑に負けてしまいまして、結果的にはそのことによって神の裁きが下って2万4000人の人が亡くなってしまいます。
And now it's time for vengeance.
で今ここでその、復讐の時が来ました。
They're instructed to completely destroy the Midianites.
彼らは、完全にこのミディアン人を滅ぼすようにと指示を。
12,000 men were sent into battle.
ここに1万2000人の人たちが戦いに送られました
。 And they killed all the men of Midian.
そしてミディアン人のすべての男の人を殺します。
Verse 9 tells us that Balaam, that prophet, that prophet or sorcerer, that shadowy figure, he was killed at this time.
旧説にもありますけれども、バラムという人もここで、ミディアン人と一緒にですね、剣によって殺されました。
You remember back in chapter 23, when he was during his first prophecy, Balaam looked at Israel and he saw they were blessed. He said, Ah, let me die the death of the righteous. I'd like to die like they die.
バラムが、最初の時に、まあ、イスラエル人を呪うために、まあ、ある場所に連れて行った時に、バラムは、その代わりに、このように言いました。私は、あの正しい人たちのように私も死にたいと。
But instead, he died as we see a horrible death.
けれどもその代わりに、彼は恐ろしい死に方をしてしまった。
As a result of this sin.
この罪の結果によるものです。
You know, if you want to die the death of the righteous, you need to live the life of the righteous.
ですからもしこの正しい人が死ぬように死にたいと思うのであればそのような生き方をしていかなければ
Moses is angry because they failed to destroy all of the Midianites.
モーセは、怒りました。なぜなら、この彼らが全てのミディアン人を滅ぼしたからではなかった。
Don't you realize that these women that you have allowed to live, these women were the source of your problem. They were the ones who led you into idolatry.
あなたたちは気づかないんですか。この女性たちが問題を起こした源じゃないですか。彼女たちのせいで偶像礼拝に。
It's because of them that 24,000 of you died.
そのおかげで 24,000人の人が死んでしまったではないですか。
And you know, we need to get rid of whatever would come between us and God. Anything that hinders your relationship to God, get rid of it.
私たちは自分と神様との関係の間に入ってこようとするもの、すべてのものを取り除かなければいけません。
Because whatever would get between you and God is an enemy. It is dangerous.
自分と神様との関係の神様との間に入ってこようとするものはすべて敵になりますから、それを取り除かないとそれは危険なことになります。
Perhaps the Israelites, they felt, well, this isn't a problem anymore. Yeah, we've learned we shouldn't have done that. But, you know, we're over that. We're past that now.
もしかしたらイスラエルの民は、この問題はもう何か解決したんだ。私たちはもうこれを乗り越えたんだと思ってしまっている
かもしれない。I mean, we're the victors. We got everything under control.
私たちはもう勝利したじゃないか。もう全てがコントロールできるんだと。
We're not going to get tempted again.
もう誘惑に負けることなんかない。
That's a dangerous attitude.
でもそれは非常に危険な態度です。
Don't ever think that you are to a place where you're beyond being tempted.
とか、その自分はこの誘惑に絶対負けることはないというふうには考えないでください。
Don't ever think, well, I've progressed in my Christian life. I've grown, you know, I'm beyond that. That used to be a weakness, but no longer.
まるで何か、まあ、自分は昔は弱かったけれども成長してもう強くなったんだから、ある程度のレベルに達したからもう誘惑に負けるようなことはないんだというような考え方。
We cannot peacefully coexist with sin.
私たちは罪と平和的に共存するということはできません。
What we're instructed to do is get rid of it.
ここで何をしなければいけなかったかというと、すべてを滅ぼし尽くすようにと指示が与えられていました。
Verse 4 tells us 1,000 men from each tribe were sent into battle.
4節のところに、各部族から1000人ずつ の人が送られたと書かれています。
Now remember, they just numbered the army. There are over 600,000 fighting men, and only 12,000 of them are called up for this battle.
この前にですね、人口調査をして、約60万人の人が戦いに行ける人数が数えられましたけれども、ここではそのうちの1万2000人だけが送られてきました。
Verse 49, if looking ahead, you see that not one man was missing of these 12,000 after the battle. All of them came back.
で、ちょっと先を見ますと、49節のところに、この送られたものが誰も、一人も欠けることがなかったというふうに書かれています。
This was obviously a miracle. God had given them a supernatural victory.
これは明らかに奇跡だと思います。神様がもう本当に超自然的にこの勝利を彼らに与えられました。
And this must have been very encouraging to the people because remember, they're on the verge of going into the promised land. They're camped out opposite the promised land. And to know and to see that God is with them, that must have been very encouraging.
このことはおそらくイスラエルの民にとっては非常に大きな励ましになったと思います。彼らはもう今にもこの約束の地に入ろうとしているところでした。この時に、こういった結果を、まあ、見て経験することができたということは非常に彼らに神様がいつも共にいてくださるんだ、勝利を与えてくださるんだという、その大きな励ましになったと思います。
If they trusted in, they could learn from this. If they trusted in God, if they depended upon His word,They would be victorious.
彼らがもし神を信じ、神の言葉を信じているならば、それに従うならば、彼らには勝利が与えられます。
They didn't need to focus all their energy on battle planning and they strengthen their army, building up their resources. It was a matter, it was simpler than that. It was simply, what does God want us to do? And do that.
決してですね、この戦いのための準備にエネルギーを費やして一生懸命、この軍隊を組織立てたり、その軍資金を調達したりとか、そういったことに、注意を向ける必要はなく、ただ単純に、神様が何を言われているか、それに対して従うということだけで彼らに勝利が与えられました。
I mean, what a relief. I was looking. The United States spends, I got the figure, about $420 billion a year for defense.
アメリカではですね、ちょっと調べましたら、約4200億のお金というものをその軍事費に充てているそうです。
And you know, all over the world, people spend a lot of time and money to defend themselves.
多くの場合、それによって自分たちを守るためにそのお金を使っているわけですね。
But here, the nation of Israel is told by God, I am your shield, I'm your protector.
もここで神様は私があなたの盾であるあなたを守るのだと言われます。
What a wonderful promise.
なんて素晴らしい約束でしょうか。
Victory, you know, Israel was told that if their hearts were right with God, they would experience victory out in the battlefield.
イスラエルの民は神様から言われました。もし彼らの心が神の前に正しければ、彼らには勝利が与えられます。
Victory out there was directly related to what was happening inside their hearts.
そこに与えられるその勝利というものは、直接自分たちの心に、まあ、関連しているということになります。
Their victory was dependent upon their relationship with God.
彼らの勝利というのは彼らの神様との関係に、まあ、かかっていることになります。
Let's read verses 25 through 27。
では25節から27節をお読みします。主はモーセに次のように言われた。あなたと祭司エルアザルおよび回収の種族の頭たちは人と家畜で捕虜として分取ったものの数を調べ、その分取ったものを戦に出て取ってきた戦士たちと全回収との間に二分せよ。
They were to divide up the plunder here. Half was to go to those men that went out to fight, and the other half went to everyone else.
彼らはその略奪品を、まあ、2つに分けて、半分はその戦いに行った人たち、半分は残りの回収に分けるように。
I'm not going to go and have Mika read all these verses detailing it.
この詳細については、まあ、今日は読みませんけれども。
But if you do look at the total figures, it's a lot.
でももしちょっとこう見てみますと、本当に多くのたくさんのものを奪ってきたということがわかります。675,000
sheep. 675,000 sheep. And when they simply obeyed God, you kind of wonder, well, why didn't they always obey God?
彼らがもう本当に単純に神を信じて行動したときに本当に大きな勝利を与えられています。
I mean,
読みますと、なんで彼らは、いつも神様に従わないんだろうと思うかもしれません。
I mean, this whole book of Numbers, all these chapters we've been spending, most of it is not victory, most of it is disobedience, wandering around.
この民数記をずっと見てきましたけれども、ほとんどの場合は、まあ、勝利ではなくですね、彼らが、まあ、神に従えずに荒野をさまよう、もうさまよい続けるそういった、歩みでした。
But when they obeyed God, when they trusted God, it was just like they enjoyed victory. They enjoyed prosperity.
でも彼らが神様に信じてそれに従った時に彼らは本当に、勝利を喜んで、そしてまたそのたくさんの財産までも楽しむことができます。
But you know, Israel faced the same temptation as people have always faced since the beginning of time.
でもまあこのイスラエルの民たちがこの直面してきた誘惑というのは、人類が始まってから最初の誘惑とずっと同じものを彼らも経験しています。
And that is a temptation to doubt God.
それは神を疑うという。
To doubt that his intentions for us are for good. To doubt, and to doubt his ability to deliver what he's promised.
神様が私たちに持っておられる目的っていうのは果たして良いものなのだろうか。もしくは本当に私たちを救い出す力が神にあるんだろうかといったそういった疑いです。
And it goes way back to the Garden of Eden.
エデンのソドンの話を。
Satan tempted Eve and said, "You know, God is holding out on you. He doesn't want you to know to eat from this tree of the knowledge of good and evil because he's holding out on you."
サタンはエヴァに対して、神様はあなたに隠してるんだと、あなたが善悪の知識を知ることを知ることから何とかそれを避けようとしてるんだという。
And we face this temptation regularly.
私たちも同じような誘惑に常に直面していると思います。
You know, the idea, well, we're faced with this choice of whether we're going to trust God enough to do things His way.
それは私たちが神様の方法に従うに、十分なほど神様を信頼しているかどうか、それを選んでいくことができるかどうかという。
And we're faced with every day with the choice: Are we going to trust? Are we going to make God a priority? Or is our priority in life going to be obeying Him? His will?
それは毎日の生活の中で私たちはそれに直面しています。私たちは神を第一とするのか、それとも、まあ自分を喜ばせることを先にしてしまうのか、そういった選択にいつも
迫っています。God is not holding out on you.
神様は何も皆さんに隠そうとしていることはありません。
He knows what's best.
皆さんにとって何が最善であるかということを
He knows what's best for you.
何が一番いいか。
And He wants what's best for you.
そしてその一番いいものを皆さんに受け取ってほしいと思っておられます。
So, I want to encourage you, encourage myself. Let's do things His way.
ですから皆さんにぜひ進めたいですし、私自身もそうしなければいけないと思いますけれども、神の方法に従う。
We follow His leading.
神の導きに従う。
Simply.
本当に単純に。
God said it, I believe it. This is the way I'm going to go.
神様が言われたと、それを信
じて、そこに進
んでいく。And we can enjoy victory. その時に私たちは、勝利の人生を楽しむことができます。
Let's pray. Dear Father, thank you, God, for the promises in your word.
愛するお父様、あなたの御言葉による約束をありがとうございます。
Lord, we declare you are faithful.
主よ、あなたは誠実な方であることをここに宣言します
。Lord, you have never once failed us.
あなたは決して私たちをがっかりさせるようなことはありません。
Lord, if there is a disappointment, and perhaps you know, Satan has kind of put it in our minds that you have somehow let us down, that it's your fault, you're holding out on us. Lord, I pray that you would bring that to light and just wipe it away.
もし何かサタンが私たちに神が失敗したから私たちにを失望させたのだとそのような欺きの声が、聞こえることがあるならばどうか神様あなたが光を当ててくださって
Lord,
その欺きの声を取り除くことができるように助けてください
Lord, we just want to take a stand just say, Lord, we're going to live for you
主よ私たちは本当にあなたのために生きたいと願います
Your word is right
あなたの御言葉は正しいです
Strengthen our hearts
私たちの心を強めてください。
Give us fresh faith in your word.
あなたの御言葉によって本当に新しい信仰を与えてください。
Fresh faith in you, Lord.
あなたにどうか新しくまた信仰を置くことができるように助けてください。
If our hearts and minds have closed at all, Lord, we pray that you just open them up.
私たちの心にのうちに何か閉じている部分があるならばどうかしようあなたがそれを開いてください
We want to experience all that you have for us.
あなたが私たちのために持っていてくださるものをすべて私たちは 経験したいと願います。
And Lord, we thank you for this position we have as our identity as children, as your children.
主よ、私たちが今あなたの子供として置かれているその立場、環境をありがとうございます。
Nothing in this world is more important to us than that.
この世に本当にあなた以外に必要な大切なものは他にはありません。
So Lord, we give you our lives afresh today.
主よ、どうか今日新しい命を与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。